代わって民主党未所属クラブ安倍由美子議員の質問です。羽田空港の機能強化と臨海部などの魅力づくりについて、羽田空港の問題に関し国交省や都とどのような意見交換の場を持ってきたのですか。
都および関係区市連絡会などが開催されています。
第2フェーズの説明会で区民の十分な理解が得られたと考えているのですか。
区民の不安の払拭に向け、より具体的な説明を国に求めていきます。
国交省は飛行機からの落下物の危険性をどのように説明しているのですか。
国として落下物のないよう航空会社などに適切な整備点検を指導しているとのことです。
落下物で被害が出た場合は国が保証するのですか。
国が調査を行い、航空会社が保証します。
区内への落下物や時間枠を超えた飛行が確認された場合などは海上ルートに戻すようあらかじめ国交省と約束しては、
国から示されている新ルート案の枠組みが変更となる場合などはしっかりと対応していきます。
空港近接という立地をまちづくりに生かしては、
交通の利便性を生かすとともに新たな集運ルートの可能性などさらなるアクセス向上を検討していきます。
都立大井ふ頭中央海浜公園は公園周辺の魅力アップにつながるよう区への移管も含めて都に働きかけては、
移管の要望と合わせバリアフリーや周辺施設との回遊性についても働きかけていきます。
オリンピック・パラリンピックを契機としたまちづくりについて、障害者スポーツ教室の広報などの見直しを、
周知方法を工夫していきます。
区民スポーツ大会に障害者部門を作るなどの対応を、
すでに障害者の方が参加している競技もありますが、全競技での参加の可能性を研究していきます。
障害者スポーツの競技者の発掘と支援を、
さらなる情報収集や遠征経費の一部助成制度の PR に努めていきます。
民泊についてどのようなルールを考えているのですか。
騒音などの住民トラブルが懸念されるためルール作りが急務と考えています。
無届け業者にどう対処するのですか。
早急に検討していきます。
品川宿に歴史館の分館を整備するなど歴史を生かした観光の格づくりを、
品川宿交流館のあり方なども含め検討します。
建物の絶対高さ制限の検討を、
地区計画策定時に地区に応じた高さ制限を導入しています。
子育て支援・教育の充実について、妊娠期から就学前までの子育てを切れ目なく支援するネイボラネットワークがスタートしました。妊娠中と子育て期で相談員が別々ですが、連携のための方策は、
妊娠期は保健センターが担当することで妊娠中の状態を継続的に把握でき、育児期は児童センターが担当することで乳幼児親子向け授業の利用者が気軽に相談することが可能となると考えます。情報共有については円滑な仕組みを構築し実施していきます。
既存の公立認可保育園の一部を公設民営方式に転換すると発表しましたが、早期にお知らせするなどの配慮を、
早期に説明し丁寧な対応を心がけていきます。
保育士の新規採用は絶やさずに実施を、
適切な採用を計画していきます。
保養小の連携体制の水準の維持を、
引き続き区内全幼稚園保育園で進めていきます。
区内保育所などに就職する場合の返済肩代わりも含め、奨学金制度の再度見直しを、
見直しは考えていません。
認知症を支える地域づくりについて、現在医師会などで ICT を活用した多職種連携の実証実験を実施していますが、評価は、
医師会などの意見を聞きながら医療・福祉・介護の多職種連携の仕組みを整備します。
認知症当事者の意見を取り入れた認知症対策を、
認知症ケアパス作成にあたり 本人や家族の視点に立つことを基本に検討しています。
民主党無所属クラブ、安倍由美子議員の質問でした。